もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
44歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
47です。
お子さんは？
二人いまして、
はい。
18歳と、
はい。
15歳です。
15歳。じゃあ今4人で暮らしてるんですね。
今、実際は3人です。
3人ですかっていうのは、はい、
姉の方が家を出てしまう。
18歳のお嬢さんが家を出ている。自分で出たくて出たんですか、それとも。
私と喧嘩をして。
喧嘩して、どんな争いがあったんですか。
短大を退学しまして。
はい。
だらだらした生活を送っていたのに、ちょっと私が腹を立ててしまいまして、
はいはいはい、
そこでちょっと口論になりまして、
はい、
私の方が短気な部分がありますので、
はい、
娘の部屋を叩いたりとか蹴ったりとか、
はいはい、
でそれに怖くなってうちの姉に電話をしたらしくて、
はい、
出てきたところにまた話をして、
うん、
出てくっていう話をしたのでちょっと待ってっていうことで、
うん、
引き戻そうと思ったんですけど、
うん、
どんどん行っちゃうので、
うん、
胸ぐらを捕まえてじゃないですけど、
うん、
そういう風な感じでやってしまったらもう私のことが怖いということで、
うん、
姉の方に行ってしまいまして、
うん、
それからもう1ヶ月経つんですが、
はい、
全然帰ってくる気はないし、
うん、
とにかく私が怖いし嫌いだし死ねばいいし生まれたくて生まれたわけじゃないとか言ってるっていう風に姉から聞いて、
うん、
で私もちょっとショックを受けてうつ状態になってしまって、
うん、
で病院に行って薬をもらったりとかしていたんですけれども、
うん、
私としては帰ってきては欲しいんですがもう本人がもう4人と暮らすのは無理だし、
うん、
旦那と離婚をするか別居をするなら帰ってくるけどそうじゃなければ帰らないって言われてしまって。
あなたが出てくんだったら家に戻るという意味ですね。
そうです、はい、
はい、でそれ以前に暴力的な行動をすることっていうのは何歳ぐらいからあったんですか。
短大を決まった時点で振り込みのお金を入れた次の日にもう行きたくないって言われた時に、
うん、
やっぱり多額のお金だと思うんですよね。70万ぐらいだって言ってたので、
うん、
私もまたそこで切れてしまって、まあとにかくその時は出ていけっていうふうに私が言って、
うん、
嫌だって言うもんですから手を持って足でお尻を蹴ったりとか、うん、足を蹴ったりとかして、うん、外に出そうと思ったんですけど出なくて、
うん、
娘が警察を呼んでしまって、
うん、
後で保護の人ですかね、
うん、
昔と違って今はもうそれが虐待ということになってしまうということで、
うん、
まあ一応そこでも、まあ、二度としませんっていう話はしたんですけど、
うん、
1ヶ月前の時にまたそういうことをしてしまったんですけれども、
うん、いつ頃からあなたはそういうようにその激しい怒りを人に持つようになったんですか。
娘が中学ぐらいで学校にちょっと行けないっていうことがあってからですかね。
子供ができてからですか。今言っているようないろんな暴力的な言動が出てきたのは。
そうですね、子供が生まれてから主人がなかなか帰ってこなくてその中で一人で育ててきたので、
うん、
大変な部分とかもあったのでそういうところではちょっと旦那ともその時点からあまりうまくいってなくてそれが積もりに積もっちゃったっていうのもあるかもしれない。
じゃあ原因は別にこの18歳のお嬢さんではなくて、
はい、
夫に対する怒りをお嬢さんに置き換えてるっていうだけの話じゃないんですか。
ああ、そうかもしれないです。
だからあなたは本当は夫を失いたくないという気持ちがあって夫の方は怖かったけれども一番優しい18歳の お嬢さんにその怒りを向けたっていう、それだけの話ではないんですか。
でも今まで小さい頃からいろいろ買ってあげたりだとか、
うん、
食べ物もこれ食べたいって言えば私は食べさせたりしてたんですけれども、
この子に対する要求がすごく大きいんですよね。
はい。
あなたがいろんな欲求不満を持っていて、そのいろんな欲求不満を満たそうとするときに一番都合のいいのがこの18歳のお嬢さんで、
はい、
この人がいなくなったらあなたが一番大変なんじゃないですか。
ああ、そうかもしれないです。なんか依存っていうか、言った部分はあります。
お嬢さんとの関係っていうのはね、
はい、
依存的敵対関係っていう言葉を使うんですけれども、
はい、
敵対している人に対してあなた一番依存してるんですよ。一番要求が強いんですよ。だから、小さい頃満たされないものがすごくあったんじゃないの？
そうだと思います。
あなた先ほどうつ状態という言葉を使いましたが、通院はやめたの？
いや、言ってます。
だけれどもその薬を飲んだんでは収まらないことが出てくるわけですね。
はい、はい、私も朝起きればそのことばっかりで、ああ家にいないんだなとか、そういうことで起きて、まああんまりいい状態ではなくて、とにかく考えないように。
考えないようにだって考えざるを得ないよね。あなたはとにかくこの18歳のお嬢さんに依存してんだもん。
はい。
で、それがお医者さんに行っても治らないという状態で、さあどうしたらいいでしょうかっていうことですね。
はい。
今日はですね、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
すみません、お願いします。
お母さんのお話聞いてるとね、
はい、
ちょっと言葉悪いんだけども、
はい、
買ってほしいものは買ってあげたり、好きなものは食べさせてあげたり、そういうことはちゃんとしてきたんだと、
はい、
なのにっていうねお話があったじゃないですか。
はい。
だけどなのにっていうのはそういうことをしてあげたんだから、当然子供の方はそれに応えてお母さんに対して反抗的、あるいは言うことを聞かない、そういうふうな態度を取るべきじゃないという思いがお母さんの中にあるわけですよね。
はい。
でもね、それって違うんじゃないの？つまり親が子供を面倒見るっていうのは当たり前の話で、子供は感謝する言われはないですよ、はっきり言って。
はい。
娘さんが言った、私が好んで生まれてきたわけじゃないっていうのは、それは厳然たるむしろ事実なんでね。
はい。
あなたの娘さんに対する対応の仕方が、言うことを聞かせる対象でしか自分を見てない。っていうふ
う
にしかやっぱ映らないんですよ、子供からすれば。
はい。はい、
だからね、はい、今の関係をただ続けて、あなたが手を出しません。今後、その暴言は慎みます。約束しますって、はい、いくらおっしゃったって、
はい、
お嬢さんそう簡単に戻ってこないし、
はい、
仮に戻るっていうことがあったとしても、うん、今のあなたの娘さんに対する関わり方が根本的に変わらない限り、
はい、
同じことの繰り返しになりますよね、
はい、
それを本当の意味でね、
はい、
娘さんと話ができるような関係を作ろうとすれば、それを娘さんにはまず求められないから。
はい。
で、ましてや、あなたが原因だから。
はい。
そうすると、あなたが娘さんからまず離れないといけない。
はい。
で、はい、奥様はご主人と最初結婚されて、
はい。
それまでお勤めっていうのはされたことあるの？
あ、してました。私看護師だったんですけど、まあ、いろいろ人間関係とかいろいろあって、
うん、
少しで辞めたりとか、長くいても3年とか、
うん、例えばあなたその看護師さんの資格を持ってかつて働いておられたのであれば、
はい、
あなたがもう一度働きに出るっていうことは考えたことはない？
あります。 今現在もうちにいると娘のことを考えてしまうので、精神科の先生にも言われてるんですけど、
はい、
働きに午前中だけでも出てみたらどうだっていうことで、
やっぱり勧められてるのね。
はい、
うん、でもね、今のまんまだともう娘さんになっちゃって、
はい、
自情自爆になってるわけですよね。で、さっき申し上げたように、娘さんに対するあなた自身の関わり方に根本的に問題があるから、
はい、
あなたが娘さんから、娘離れだよ。
ああ、はい。
しない限りは解決しないと思いますよ。で、はい、そのための一つの方法として、
はい、
あなた自身がせっかくそういう形でのキャリアを持っておられるんであれば、
はい、
その自分の世界をまず、作るということを試してご覧になったらどうですか。
はい、そうですね。
ちょっと加藤先生と変わりますね。
はい。
いい話を伺いました。はい、要するに今あなたね、誰ともつながってないんですよね。
はい。
娘さんにだけしがみついてる。
はい。
だからものすごい憎しみはあるけれども、しがみついてるんですよ。さっき言ったように。はい、依存的敵対関係、ディペンデントホスタイルリレーションシップということなんですけれども、なんでかっていうと、あなたにものすごい深刻な劣等感があるんですよ。そこがしがみつきの原因です。だからさっき小さい頃何かあったのっていうことを聞いたのは、そのあなたの今の深刻な劣等感の原因は何かなと思って聞こうと思ったんだけども、今言える？
父親が暴力的、
はい、あ、父親の暴力ですか。
はい、があって、
うん、
よく母親には、
うん、
そういうところが私が似ちゃったっていうふうに言われます、
うん、似ちゃったっていうんじゃなくて、その両親との関係を見て、あなたはこの世の中に誰ともつながっていないんだということがあなた自身が学習したんです。
はい、
それで娘さんにしがみついてるの、
はい、
心の病っていうのはこれ覚えておいてください、
はい、
人間関係に現れるんです、
はい、
だから今のあなたの心の病は娘さんとの関係に現れてるんです、
はい、
だから攻撃性は無防備なところに向けられるっていう、だからお嬢さんを徹底的にいじめます。こんな周りの人がそんなことしちゃいけないなんて言ってみたって、
はい、
あなたやめられないから、
はい、
お嬢さんをいじめるのをやめる唯一の方法は自分を立て直すことなんですけれども、
はい、
その立て直すのは先ほど中川先生が言ったことと、もう一つは小さい頃の悲惨な状況をもう一度はっきりと自分の中に書く。
書いてます。
書いてる、
はい、
よかったね。嘘書いちゃダメですよ。
そのまま書いてます。
そのまま書いてください。
はい。
それで書いても書いても書ききれないほど書いて、
はい、
必ず燃やすなり、
はい、
水に流すなり、
はい、
儀式をしてください、
はい、
手を合わせて川に流して、その紙を、
はい、
過去の私とさようならです。
わかりました。
よろしいですね。
わかりました。
これで解決します。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
攻撃性は無防備なところに向けられます。